今日のメッセージタイトルは、たびたび取り上げられる不倫についてです。10回を私たちは第1回から見てきています。今日はその第7番目の姦淫してはならないという箇所です。今日初めてキリスト教の礼拝で語られる牧師のメッセージを聞いたという方がいるかもしれません。そんな時に初めて聞く話が姦淫するなということで驚いている方がいるかもしれません。そもそも姦淫という言葉自体、今日の日本社会ではあまり使わなくなりました。どのような意味なのか、広辞苑によりますと、それは不正な男女の交わり、また不倫な情事と書かれていました。1997年、失楽園という小説が渡辺淳一という作家によって書かれ、映画にもなりました。その内容は、妻子ある男女が不倫の恋に落ちていくというものであります。失楽園というタイトルは、もともとミルトンという人が書いた、アダムとエヴァがエデンの園を追放されていくその話から書かれたものでありますが、その古典が男女の情愛と内容を変えました。これが大きな反響を呼び、失楽園という言葉はその年の流行語大賞にもなりました。この小説と映画により、不倫という言葉がそれまで以上に日本社会で多く使われるようになったようです。日本では、有名人が不倫をしていたということがたびたびニュースとなります。このことに関して最近は、それはプライベートなことだから、その人の仕事とは区別すべきだという意見が多くあり、実際に、欧州ではプライベートとその人の社会的な立場や仕事は区別されており、マスコミも国民も関心を寄せないと聞きます。その背後には、結婚して家庭を育む、死ぬまでそのままである必要はない、本人が決めたことなのだからいいだろう、人生は一度きりだし、おのおのが、自由に生きればいいというような考えがあり、そのような考えが私たちの社会に定着しつつあるのでしょう。しかし、これら私たちが考えうる思いに対して聖書は一言言うのです。出エジプト記20章14節。あなたは姦淫してはならない。今日の世界は、あなたが生きたいように生きればいいよという、もはや後戻りできないほどに強い流れに身を委ねつつあり、その背後には個人の自由という動かしがたい言葉があります。しかしそれらのことを前にしても聖書は言うのです。あなたは姦淫してはならない。私たちは今日、この言葉に向き合いたいと思います。先ほどもお話ししましたように、聖書はこの戒めに対して事細かにその理由を書いていません。しかし私たちが聖書を通して知っていることは、人に命を与え、その人に男と女という性別を与え、その体の機能をそれぞれ創造され、男と女により新しい命が誕生することを良しとされた神は、すなわち私たちの心と体についてすべて完全に知っておられるお方が、姦淫するなと私たちに言われているということです。以前、父と母を敬えというところでもお話ししましたが、なぜ神様はこの姦淫するなという戒めを 幾千もあり得る戒めのうち、その十の戒めの一つとして選ばれたのでしょうか。今や、姦淫などは問題として取り上げられず、肯定さえもされるこの世界にあって、この戒めには神様のどんなメッセージが込められているのでしょうか。まず、姦淫するなということを語る前に、結婚について触れなければなりません。結婚は、私たちにとりましては、好きだから、いつも一緒にいたいから、経済的に助かるから、子供ができたから、というようなものなのかもしれません。しかし、聖書は、男と女が夫婦となるということについて、それ以上のことを語っています。聖書の創世記には人は神によって作られたと言います。最初に男であるアダムが作られ、そして女であるエバが作られました。女のエバはアダムが眠っている間にそのあばら骨から作られたのです。そこは私たちの心がある場所として表現する部位です。そこから女は作られ、この男女が人類最初の夫婦となりました。そのことについて創世記2章24節はこう言います。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。後にパウロはこのことを奥義だと言いました。ここで一体ということですが、それはまさしく二人が一つとなるということです。夫婦となった男と女は肉体的にも精神的にも文字通り一つとなるということです。このことに対してイエス・キリストはいくつかの例外を別として彼らはもはや二人ではなく一体である。だから神が合わせられたものを人は話してはならないとまで言っています。今申した例外とは、第一コリント7章15節、またマタイ5章32節に記されていることであり、何があっても二人が別れてはならないとは聖書は言っていません。それはどうすることもできない状況にある者たちの信仰と平和を守るためです。人間のストレスを測るホームズ・レイ・スケールという表があります。これはアメリカの社会学者ホームズと内科医のレイによって作られたもので、私たちが人生で経験するライフイベントに対してどれだけのストレスを感じるかということを表したもので、私たちのストレス要因を測るデータとして世界的に有名なものです。この彼らのスケールによりますと、人間のストレスのトップは、配偶者の死だそうです。そして2番目に、離婚、3番目に、別居があります。皆さん、私たちが受けるストレスのトップ3は、すべて、伴侶に関することなのです。この調査結果は、私たちが聖書の言っている結婚は二人が一つとなるということなのだということを裏付ける確かなデータとなります。そうです。このスケールは、一つとなっている者たちが引き裂かれるということについて、 とてつもない痛みを伴うことだということを示しているのです。私たちの顔の一部となっている耳が削ぎ落とされるなら、その痛みは想像を絶しますでしょう。手の一部である指が切り落とされるなら、私たちは気を失うでしょう。アダムはその妻エヴァに初めて会った時に、嬉しくて嬉しくて語った。というより、私はこれは人類最初の心からの熱烈なラブソングだと思っているのですが、創世記の2章にはこう記されています。これこそ、ついに私の骨の骨、私の肉の肉、男から取ったものだからこれを女と名付けよう。このような大きな喜びに反して、自分の骨の骨、肉の肉になった半身が、自分から引き裂かれることは、想像を絶する痛みなのです。ある日、男と女に出会いが起こり、結婚に導かれ、二人は結ばれる。二人が神の前に一つとなる。不倫とはその二つが一つとなったそのところに、何者かが入ってくることです。そのことを、今日、人は純愛と呼ぶかもしれない。しかし、それは私たちを作られた神から見たら、一身なる体に異物が混入して、その異物がその体を二つに引き裂くことなのです。引き裂かれたることも耐え難き痛みを伴いますが、そこに本来あるべきではないものが混入してきた時の痛みはどんなものでしょうか。つなぎ合わされている骨と骨との間に異物が混入したら、私たちは悶絶して苦しみますでしょう。このことを私たちが知っておりますのなら、確かに、あれやこれやと説明はいりませんでしょう。ですから、主は言われるのです。あなたは、姦淫してはならない。互いに人生を共に歩んでいこうと、これまでやってきた。経済的な困難も通ったし、健康を損ねた時もあった。でも、励ましいたわりあって、肩を寄せ合って、死の谷を歩んでこられた、という方もいるでしょう。そして苦労して、神様が授けてくださった子供たちを育ててきた、そんなパートナーを、私たちは、私の妻、私の夫と、呼ぶのです。そのようなところを共に歩んできた者に対して、私たちが投げかける言葉は、私の妻、私の夫ということもそうではありますが、そのパートナーを私たちは共に人生を戦ってきた同志と呼ぶのです。その人生の同志を裏切ってはならない。痛みつけてはならないのです。私たちがその同志を痛めつけるということは、結局のところ自分を痛めつけているのと同じなのです。二人は一体なのだと聖書は言うのですから、その時はわからないかもしれない。心が無感覚になっているかもしれない。しかし相手に突き刺した矢は自分の心も刺し通しているのです。そして、さらにこのことは二人だけの問題ではなくなります。夫婦の間には新しい命が神から与えられることがあります。子供の誕生とは 100% 父と母により頼んで か、生きていくことができない一人の人間が自分の目の前に現れるということです。子供は親のケアと愛情なしには育つことができないのです。私がよく皆さんにお話しする話です。この言葉を私は断るたびに自分の心に言い聞かせます。子育てに関する著書を書いているジョン・ドレッシャーという博士は、若い父親のための10章という本の中で、父としての自分の経験から、もし自分がもう一度父親をやり直すことができれば、こういうことをしたいということ、それを10挙げています。そして、その一番最初第一に、妻を、もっと愛することだと書いています。私はこの第一のことを見たときに衝撃を受けました。なぜなら、博士の言葉は私が考えたこともない言葉だったからです。父親は子供の前にインテグリティを持つとか、常に心を広く保つとかならわかる。しかし、博士は言った。父親が子供にできる最善のことは、子供の母親を愛することだと。博士は書いています。両親が互いに愛し合っていることを子供が知っているとき、子供は他の何者をもってしても得られない安心感、安定感、また人生の尊さというものを感じることができる。また他のどんな手段でも実現できない喜びをその愛し合う両親の関係の中で感じ取る。両親が互いに愛し合っているのを知っている子供には、神の愛がどうとか、男と女がいることの意味など説明する必要はない。このような言葉に向き合うときに私たちは知ります。父親が子供に対してできる最高のことが妻を愛することであり、母が子供に対してできる最高のことは夫を愛するということであるのなら、子供にとって一番傷つくことは、父が母が互いに不真実になることです。大切なお父さん、お母さんの間に自分の承認もないのに何者かが入ってくることです。子供は男と女について、夫と妻についてどこから学ぶのでしょうか。テレビドラマや雑誌の特集記事によって学ぶのでしょうか。いいえ。父と母の関係を見て学ぶのです。子供にとって一番心に喜びと安心を与えることは、最新のテレビゲームを買い与えることや、毎年海外に家族旅行に行くということではなく、夫と妻の愛を日々の生活の中で子供に見せていくことです。しかし、このことを考えるときに私たちは頭を抱えます。果たしてそのような夫婦が一体どれだけいるのか、私たちが見せているのは、反面教師となるようなことばかりではないかと思われる方がいるかもしれません。様々な事情により、父により、また母により育てられる子供が 今日たくさんいるのです。父と母の愛を示そうにももはやそれができない。もしかしたらそのような家庭の方がこの世界には多いのかもしれない。私自身も父親を知らずに母に育てられました。ですから私は夫婦の愛というものを父と母からその姿から見たことは一度もありませんし、父と母の間で育まれたという経験が全くありません。今になってこそ話せるようになりましたが、私がまだ幼稚園に行っていた時、私は父の日が大嫌いでした。その日が近づくと先生がお父さんの絵を描かせるからです。友達はみんな思い思いに父親の絵を描くのです。そんな時、私は一体何を描けばいいのでしょうか。私がその時にした時には、したことは、私には父がいないということを隠すことでした。今でも覚えています。私はあたかも自分には父がいるかのようにして、工場で働いている父の絵を描いたのです。そのようなことが数年続いたのです。私には、父がいないということに対する何かしらの後ろめたさのようなものがあったのではないかと思います。そして、そのことはおそらく、確かに私の人格に何かしらの影響を与えたと思います。しかし、今振り返ってこのような話をすることができるということは、私はこのことにおいて自分なりの解決を得たということが自分でもわかるからです。そうです。そのことを成してくださったのは、私の父なる神と、主イエス・キリスト、そして聖霊様の働きなのです。私たち、親子に欠けていたものを、神様は補ってくださったのだということが、今、ひしひしとわかるのです。夫婦の関係においていろいろな問題がある。いろいろな事情で伴侶と別れることを余儀なくされている方たち、相手のあること、これまでの歩みを再び元のように取り戻すことは難しいかもしれません。しかし、どうかこれからの人生を父なる神と共に、主イエスの言葉に従い、生きる道を選び取ってください。私たちが失ったものを癒し、回復してくださる力を持っているのは、このお方だけなのです。かつて、イエス様のもとに会員の現場で捕らえられた女が連れてこられたことがありました。ヨハネ8章に書かれています。当時の律法ではこの女は石で殺されることが定められていました。しかしイエス様は、その女を受け止め、許し、彼女にこう言いました。私はあなたを、罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。主イエスは私たちの今後に目を注いでくださり、そこに望みを与えてくださるお方であるということを心に刻もうではありませんか。 私たちは誰しもが避けて通れない現実に身を置いています。それは長年顔を突き合わせている伴侶と共に単調な生活をしていくことから新鮮な刺激が失われていくということです。燃えるような男女の姿は小説にもなり映画にもなります。その二人が世界の主人公になったかのようなストーリーを作ることはできるのです。しかしそれに対して様々な試練を乗り越えながら平穏な生活を黙々と続けている二人のことなどは映画にしたところで見る人はいません。一日の仕事を終えて夫婦で食事をとりお茶をすすり家計について子供について親について話し合う、そんな日常から脚本を書くのは難しいのです。ドラマになった情熱的な男女にもやがてこの平凡な日常が訪れます。しかしこの日常の平凡な生活を映すまでもなく、そのドラマはその前に終わるのです。しかし実際にその映し出すことがない世界こそが私たちにとりまして最も大切な時なのです。そこに、そのところに私たちがこの人生を生きる本当の価値が隠されているのです。あの失楽園のクライマックスは互いに情熱を燃やした男女が心中することにより終わると言います。地上では多くの反対を受けた、でも私たちは天で結ばれるかのように死んでいくというのです。あたかもそれは愛し合う者の愛が永遠に結ばれた、これこそが純愛の極みだというような印象を私たちに与えます。しかし私たちは目を覚ましましょう。私たちはそれを美しい物語と呼ぶべきではないということ。最近も日本ではオリンピック選手の不倫というものが報じられました。このようなことがありますと、その後に必ずと言って起こることは、そのアスリートのスポンサー企業が契約を解除するということです。実際にこの選手と契約を結んでいた企業もすぐに対応し、このような声明を出しました。我々は、スポンサー契約の解除を本人に申し入れ、連盟にも報告いたしました。これまで私どもは彼がアスリートとして努力する姿勢をサポートしてまいりましたが、今回の事案は当社のイメージにふさわしくなく、この決断に至りました。そしてこの二方の契約解除は合意に至ったのです。この企業が持っている当社のイメージとは何なんでしょうか。不倫は個人の自由なのだと一方で言いながら、なぜそのことは我々のイメージにそぐわないというようなことを私たちの世界は言うのでしょうか。そのイメージはどこから来るのでしょうか。私たちのこの心には消すことができない神が私たちのこの魂に残した残像というものがあるのではないでしょうか。 たとえどんな理由を持ち出しても、自分たちの最後の砦、自由という言葉までも持ち出しても、私たちの心には、このことは、私たちのイメージにはふさわしくないのだという内なる語りかけがあるのではないでしょうか。その内なる語りかけはどこから来るのでしょうか。創世記一章27節。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. その内なる語りかけは、私たちは皆神のイメージに創造されているということです。寛容をするなということは、その最初のイメージにそぐわないことなのだと父なる神は私たちに語りかけるのです。私たちが生きるべき道は、選ぶべき道は、この原則に従う生き方、この原則に従う道なのです。私たちの日々の歩みの上に、我らのこの父なる神の御目が注がれ、私たちはその主の見守りの中を歩むことができますように。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美いたします。今日もこの朝、あなたが私たちにあなたの御心を伝えてくださいましたことを心より感謝いたします。あなたは私たちに、あなたは会員してはならないと一言語りかけました。その一言の言葉の背後にある意味というものを私たちのできる最善をもってこの朝見てまいりました。まだ私たちには知り得ないあなたの深い御心がきっとこの一言の中には隠されているのではないかと思います。しかし私たちはあなたが私たちの創造者なる神であり、あなたが神の形に、そのイメージに私たちを作ってくださったお方であるがゆえに、そのあなたが私たちに語りかけるこの言葉を、この原理原則を心から受け止め、そしてそれに従い習うものでありたいと思います。なぜなら、それこそがあなたが私たちに語りかける人としての最善の生き方であるということを、私たちはあなたに対する信頼ゆえにそれを受け止めるからです。どうかしよう。この道を歩んでいくことができるように導いていてください。しかしそれと同時に私たちが心からあなたに願い求めることは、私たち人は皆弱き者であり、罪人であるということであります。ああしよう、もしかしたらこれまでの人生、本当にこのことにおいて、このことを知らないがゆえに、また知っておりながら、聞いておりながらも、私たちの思いのままに、その人生を生きてきたということも、私たちにはあることを私たちは知っております。どうかしよう。そんな私たちを憐れみ許してくださって、これからの人生、今後罪を犯さないようにと私たちに語りかけてくださったあなたが、その同じ言葉を持って私たちの道をもこれから導いてくださいますことを、何とぞよろしくお祈り申し上げます。どうぞ、主の御手が私たちの上にありますようにお祈り申し上げます。 どうか私たちの一日一日の一歩一歩の歩みをあなたが見守っていてください。あなたが私たちに願っておられる幸いを教えてくださいますことをお祈り申し上げます。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。仰ぎ子稲川区は、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました、私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんこと。アーメン。